マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、37歳38歳あたりからもう鹿島でとにかくもう身を粉にして働かれて、そして最後までいらして、まあ、現在も鹿島市内で元気生活していらっしゃる神崎さんをお招きいたしまして、お話をお伺いしたいと思います。どうぞ今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
最初の時に結構な年齢なんだよなんてお話をされてらしたんですけれども、今は奥様と2人で住まわれてる。
そうです。
あ、じゃあ、2人の息子さんはどのように。
鹿島市内でいてます。
じゃあ親孝行ですね。
です ね,
ね結構近いんですか。
近いね。
あ、うん、そうですか。じゃあすごい親孝行じゃないですか。
かも ね,
ねえ。じゃあ今はもうね、そのお子さんが巣立ってなので、まあ第二の新婚生活を奥さんと送られてるということですね。
もう2人とも高校卒業して、うん、もうすぐに寮生活やね、
うん、
だから新婚生活長いよ。
そうですね本当そうですね。まあでも今でもね健在でいろいろと、うん、まあ、ご趣味とか楽しまれてらっしゃるんでしょ。
もうね、うん、80まではね、いろいろ、まあ、例えばちょっとこう庭先に野菜も作るとかね、
うん、
もう定年になってからは山へ登ってみたりとかね、
いろいろ、いろいろ
やったけども、やっぱりもう80境にしてエンジンを切ったんやろうね。
あ、じゃあもう免許の方返納されて。あ、不便じゃないですか。
子供が近くにいてるから不便って言えば不便よね、
うんうん、
まあ、何か。しかし買い物に行ってもタバコとかアイスとかはね、うん、買い物に行った時は買わないの。近くにコンビニとかちっちゃい店があるんで、そこで目的なしで歩くっていうのはしんどいよね。
あ、
目的なしで。でも、うんうん、タバコ買いに行くよ、アイス買いに行くよって目的があれば、
うん、歩ける
わけよ。
だからでもね、うん、今も杖も何もなしでね、健脚じゃないですか。
ああ、杖な、
ね、うん、
言わずに歩く時はね、ずっと杖をついて歩いたの。
あ、そうですか。
全部で今30本ぐらい杖
そんなに、
うん、草を育てて、
はい、
自分で作った杖ね。自分で作った、
はい、木になった状態のもので。そうなんですね、うん、
だから杖をついてずっと歩いた ね
でも自分の足があって、うんうん、でそれで、まあ、で車はどなたか乗せてくださる方とかいらっしゃるんですか。例えばどうしても車の、まあ、でもどなたかが乗せてくださる。
あ、そう、子供が近くにいてるから。
あ、いいですね。
買い物はね、
じゃああれですね、免許返納をみんなが言うほど悪くないですね。免許返納してすごく不便で、もう返納しなきゃよかったなんて嘆く方の方が多いですけどね。
それはだからむしろ逆かもね。車の免許持ってる時は買い物に行くよったら自分で車運転して行ったかな、
はい、
で今車ないから子供です。
息子さんとか。
そうそうそう、
いいですね、うん、
だから今ね、だいたい弟の方はだいたい土曜日か日曜日に連れてくれるの、はい、で長男の方はその中間で連れてくれる。
週の中あたりに、
中の中、
うんうん、水曜とか。
そうそう、
うん、
長男の方は交代勤務ね、
うん、あ、そうなんですね。そうそう、
交代勤務やから、まあ中間あたりで、ただ特段買い物をそんなに不自由はしてない。
なんか先ほどね、うん、免許返納してから帰っていろんな人と知り合いになったって、ね、
まあ、そうそうで、だから自分で車運転してる時は、来ない時は子供1ヶ月ぐらい顔見てないよ。
あ、そっかそっか、
そういうことね。
うん、
で今やったらもう長男か次男か分からんけど、とにかく3日か4日おきにどっちかの顔は見る。だからむしろそれが良かったかなって、子供もいいわけね。あ、 親父、
まだ元気だ、
親父も元気でやってるわ。だからこっちもそうや。だからむしろ子供たちはちょっと厄介もしやなと思ってるかわからんけど、私ども反対かもわからんね。向こうから来てくれるわけ、こっちから行かない、向こうから買い物に連れてくれるから。
またあとね、周りのそのご近所さんなんかも、うんうん、ね、いろいろと手伝ってくださったりとか、うん、ね、乗せてくれたりとか、
ね、うん、そうだね、もう車ないっつうの、分かってる分かってるやってね。
じゃあいいコミュニティというかね、いい街づくりができたんですね。
そういうことと思うね。
今はもう住友金属っていう名前が消えてしまいましたけれども、うん、改めて思い起こしてみると、うん、その鹿島開発で、まあ、故郷を捨てて、うん、家族で皆さんでこちらでいらっしゃったじゃないですか、うん、でその鹿島開発っていうのは神田木さん自身の目線から見ても、うん、いろいろな副産物というかいい点が多かったと思うんですよ、うんうん、で概ね成功だったなと、うん、まあ、国家大プロジェクトは本当にいい未来を鹿島にもたらしたなというふうに多分考えていらっしゃると思うんですけれども、うんうん、その名前がなくなったっていうことに対してどのような思いを、住友金属っていう名前が、
住友金属っていう名前がなくなった、
はい、それからあれですよ、大景観もなくなっちゃったでしょ。
大景観もなくなった、
ね、一生懸命働いてらしたところが更地になっちゃってるんで、うん、どんな思いですか。
残念な一言でしょうね。
うん、そうですよ
ね。まあどう言ってかそういう時代の流れなのか、うん、でも住友金属というのはなくなったけども、なくなったけども住友金属しか作れないものがまだ、うん、まだっていうよりもこれからも続くと思うんだけどもあるんよね、
うん、
なんて思いますか、
うん、さっきのその足場の足場感もそうでしょうけど、うん、あとはちょっと想像つかないです。何でしょう、
想像つかない、
教えてください。
ね、住友金属しかない、ちょっとこう大げさな表現だけども、その製造できる機械というのは住友金属と、それに日本で1台、アメリカに1台、ドイツに1台、まあ大きく言って世界に3台しかない鉄道の車輪。
あ、一時期飾ってありましたね、あそこの桜公園のところに。
ああ、そう、ちょっと、はい、車輪、鉄道の車輪よ。あれはとにかく日本では住友金属一社。
ああ、しかも技術を持ってないってことですね。
持ってない、あの車輪はね。
ほう。
もう今までなくなったけど、あの蒸気機関車の、
うん、
ああいう車輪ね、
はい、
うん、今でもまだちゃんと蒸気機関車で結構現役でどっかで
走ってますね。
観光用で走ってるね、うんうん、
水郡線も時々ね走ることありますよね、
まあ、鉄道の車輪っていうのはね、住金が、それであと油性管といって、あの石油掘る時のパイプね、
なるほど。じゃあ会社名はなくなったけれども、うん、ちゃんと住友金属っていうのは、まあ、日本の中でもここにありと、ね、神崎さんの中でもまだまだハートの中にはあるということなんですね、うん、
だから今ね日本製鉄が住金を食ったような形になってるけども、うん、あんまり美味しくなかったんやけどもでも、うん、車輪とパイプっていうのは、それを食べるためにはいらんものも美味しくないところも食べたわけよ。
そうなんですね。
だから住金の持ってるあの車輪技術っていうのは結構な技術なんよね。
わかりました。もう大変ね、長期にわたって若い時から鹿島で頑張られて、そして家族の皆さんとも今現在でもまだ鹿島のために力を尽くしていらっしゃるという神崎さんをお招きいたしまして、5回にわたって貴重なお話をお伺いすることができました。これからもまたいろいろと頑張ってくださいね、
はい、
そしてまたね、鹿島の未来、明るい未来をその目で見ていただいて、また新しい歴史をハートの中で塗り替えていただきたいと思います。本当に長い間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。久しぶりで話をさせてもらいまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。 My History 鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの 高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。